それではお読みいたします。神はこのすべての言葉を語って言われた。私はあなたの神主であって、あなたをエジプトの地奴隷の家から導き出したものである。あなたは私のほかに何者をも神としてはならない。あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。上は天にあるもの、下は地にあるもの、また地の下の水の中にあるもののどんな形をも作ってはならない。それにひれ伏してはならない。それに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬む神であるから、私を憎む者には父の罪を子に報いて三四代に及ぼし、私を愛し私の戒めを守る者には恵みを施して千代に至るであろう。あなたはあなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。主は皆をみだりに唱える者を罰しないではおかないであろう。安息日を覚えてこれを聖とせよ。6日の間働いてあなたのすべての技をせよ。7日目はあなたの神主の安息であるから、何の技をもしてはならない。あなたはあなたの息子娘しもべはしため家畜、またあなたの門にのうちにいる他国の人々もそうである。主は6日のうちに天と地と海とその中のすべてのものを作って7日目に休まれたからである。それで主は安息日を祝福して聖とされた。あなたの父と母と敬え。これはあなたの神主が賜る地で、あなたが長く生きるためである。あなたは殺してはならない。あなたは姦淫してはならない。あなたは盗んではならない。あなたは隣人について偽証してはならない。あなたは隣人の家を貪ってはならない。隣人の妻しもべはしため牛ロバ、またすべて隣人のものを貪ってはならない。そこまでであります。今日はですね、この聖書の箇所から神と共に歩むという題でメッセージをさせていただきたいと思います。神と共に歩むですね。今日の箇所は皆さん、ご存知の方はここがと思われるかもしれませんけれども、十戒と呼ばれる、十戒って言った方がいいんでしょうかね。十戒って言うんでしょうか。十戒って言うんでしょうか。この十の戒め、ten commandments。まあ英語でもですね、この学校などでも、この読まれるところもあるようでありますけれども、十の戒めと言われるところであります。まあ、この党の戒めは、十戒と言われるこの党の戒め、映画にもなりましたね。チャールトン・ヘストンだったでしょうかね。このモーセの役をやってですね、十戒という映画がありました。海が二つに分かれて、そして山の上で天コマンドメント十戒をもらうという映画もありましたけれども、この十戒はですね、本当に大切な戒めでありまして、毎週一つずつ学んでいっても意味があります。でもですね、私たちは1年間で聖書全体のメッセージを読むというプログラムで1年読んでおりますので、木を見て森を見ずという言葉もありますし、この木一本一本を見るよりもこの全体として、今日はですね、まあ、いろんな学び方があると思うんですけれども、今日はこの十戒の全体像、これは十戒は全体として何を言っているのか、十戒は全体として何を言っているのかをお話したいのであります。まあ今日の説教題もどうしようかと思いました。十戒なのになんで神と共に歩むという題にしたのだろうと思った方もいらっしゃるかもしれませんけれども、でもですね、学べば学ぶほど、読めば読むほど、この十戒というのは、私たちが神様と共に歩んでいくときのガイドラインなんだ。私たちはこういうふうに歩んでいくんだ。このガイドラインなんだ。神様と共に歩むってこういうことなんだなって。これを一生懸命守んなきゃいけない、いけない、いけないというよりは、本当にこれが私たちと神様と歩むってこういうことなんだよってこと、そのことを、味わわせていただくものなんだなってことを思うんですね。ですね、イエス様はこういうふうにおっしゃいました。マタイによる福音書の22章の36節から40節のところでありますけれども、 このですね、パリサイ派の人がですね、イエス様のところに質問してきたんですね。まあ、試そうとしてですね、イエス様に挑戦しようとして、一人の律法学者ですね、律法学者がイエス様を試そうとして質問しました。先生、律法の中でどの戒めが一番大切ですか？ね、十戒のようなこの戒めがたくさん入っているこの律法の中で、このどの戒めが一番大切ですか？その質問に対してイエス様は言われました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが、一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するように、自分のあなたの隣人を愛せよ。これら二つの戒めに律法全体と預言者とかかかっている。この律法全体と預言者、何かこれは旧約聖書と。旧約聖書のことを律法全体と預言者いうふうに呼ぶんです。今でも読みますね。この律法と預言者、これがですね、旧約聖書と指しています。ですから、この律法と預言、この旧約聖書を一言で言うならば、これなんだよって。何かっていうと、神を愛しなさい。神を愛して、心を尽くし、この力を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛しなさい。神様を愛しなさい。これが第一です。そして、自分を愛するように、あなたの隣人を愛しなさい。自分を愛しなさい。隣人を愛しなさい。自分を愛し、神様を愛し、自分を愛し、隣人を愛する。今日はこの言葉を手がかりにして、だからこれが大切なんだよ。これがこの旧約聖書全体を表してるんだよってイエス様おっしゃったんだから、十戒を読むときにも、この基準で読んだらいい。神様を愛しなさい。自分を愛しなさい。隣人を愛しなさい。神様はそういうふうに言ってるんだから、この聖書全体、旧約聖書全体、この二つの言葉に、ね、この、まあ、愛するもの三つですね。神様、自分、隣人。この三つを愛しなさい。これを愛しなさいって神様おっしゃったんだから、この三つを見ながら、この神様を愛すること、自分を愛すること、隣人を愛すること、これを見ながら十戒を読んだら、イエス様の意図した十戒の読み方になる。ですから今日は、それを手がかりに十戒を読んでいきたい。第一がこれ、第二がこれっていうふうに読むよりは、この神様を愛するってどういうこと、自分を愛するってどういうこと、隣人を愛するってどういうこと、この三つのポイントでお話をさせていただきたいと思うのであります。第一に、神様を愛しなさい。まあ、最初の三つの戒めですね。神様を愛しなさいということに集約できると思いますね。私は、三節ですが、あなたは私の他に何者をも神としてはならない。他に何者も神としては、神様は私だけですよと、他のものを神にしてはいけませんよ。まあ、偶像礼拝ってやつですね。で、もちろんそれはですね、私たちは他のものに手を合わせることはない。他のですね、仏像とかですね、このお釈迦のお地蔵さんとかに手を合わせることはないわけでありますけれども、でもそれ以上に他のものを神としてはいけませんよってことだと思いますね。だから他の、まあ、例えばよく言われるのは、まあ、お金が神になってないですか、仕事が神になってないですか、他のものが神になってないですか、まあ、そういうふうに言われるわけでありますが、そうですね、私たちが他のものを神様よりも大切にしているならば、神様を大切にするよりも他のものを大切にしているならば、それは神様を第一としていますか。あなたは私の他に何者も神としてはならないとおっしゃったことは、本当に神様を愛すること、その他のものを愛する以上に神様を愛することなんだ。2番目の戒め、刻んだ像を作ってはいけない。これもですね、まあ、文字通りですね、この像を作らない、それも大切、これ神様ってこういう像だった、そういうふうに作らないっていうのも大切だと思いますね。まあ、その日本のですね、祠に行くといろんなものが、狐さんだったり蛇さんだったり、いろんなものが神様として像が作られ、そういうのは作らない、そういうものを作ってはいけない。もう、それも大切なんですけれども、でもこれは、もっとこの本質は何かっていうならば、 それは神様をそういう目に見える形の中に閉じ込めないということです。大きな大きな世界を作られた神様を見えるものの中に閉じ込めて、神様この中にいるよって、そういうことをするなって神様おっしゃる。ですからそれはもっと言うならば、私たちの頭の中、一番危険なのは私たちの頭の中のイメージで神様をこの閉じ込めてしまう。神様ってこういう方だから、私の中で私のイメージで神様ってこうじゃなきゃおかしいでしょって、私たちの考えで神様を制限して、神様だってさすがにこれはできないよねとか、神様のこれ いくら神様ってこれはダメだよねと、そういうふうに私たちは頭で、自分の頭で考えて、自分の頭で神様を制限し、それは3番目のこの、ごめん2番目の戒めですね、刻んだ像を作るのと同じ罪なんだから、私たちは本当に神様を愛する、神様を大器とするって時に、本当に神様がどんなに大きい方か、自分の考え、自分のイメージ、神様ってこんな方だって印象をはるかに超えて大きい方であることを本当に認めなきゃいけない。いや、それを本当に期待して、神様大きい方なんだって、神様は素晴らしい方なんだ、本当のことを信頼して歩んでいくことが大切であります。で、3番目の戒め、みだりに唱えてはならない。これもですね、オーマイ、ゴーシューっていうふうに言ったりですね、ゴートって言っちゃいけないとか、そういうことを気にする、もちろんその文化もあるわけでありますけれども、まあ、ユダヤ人の人たちもですね、神様の名前、この神様はあってあるものっていうふうにご自身を表されました。だから、この旧約聖書で、主っていうふうに訳されているところ、これはですね、言語を見るならば、この、読み方がわからない4文字の言葉が書かれています。その言葉が出てくると、ユダヤ人の人たちはみんなこれアドナイっていう主という読み方に読み替えました。だから私たちも例えばこの2節、私はあなたの神主であって、あなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したものであるって書いてあります。この主っていうのは実は固有名詞なんです。こういう主っていうのは元々の言語を見るのは固有名詞、4文字の固有名詞が書いてあって、だけど読み方は分かんない。どうして分かんない？このユダヤ人、この3つ目の7節の言葉ですが、私はあなたはあなたの神、主の名を乱れに唱えてはならない。この、いや、乱れに唱えちゃいけないって言うから、この字が出てきたら、主って読み替えたから、元々の読み方忘れちゃった。だからこの読み方わからない。今でもわからない。多分ヤーウェイだろうというふうに、エホバの証人の人たちがエホバって言ってるのは、この読み方がわからない言葉のところですよ。この読み方がわからない言葉、4文字の言葉、これは神様の名前なんだ。だけど大切なのは、そういう読み方を忘れるくらい読みか、みだりに唱えてはいけない。それを忠実に守っていくことが大切なのではなくて、これみだりに唱えてはいけないんだから、神様を自分勝手に使うなって、神様の名前を自分勝手に使うなって、神様を自分の都合のいいように利用するな。もう皆さんわかりますよね。ね、本当に、例えば私がですね、いや、神様が、私のところに皆さんの財産を全部持ってきなさいって言いましたよ。そう言ったら、牧師おかしくなったんじゃないかと思うわけじゃないですか。神様を自分のために利用する。そういうことがあっちゃダメなんだよ。イエス、神様は本当に、だけどね、神一重のことって私たちあるじゃないですか。神様の名前を自分の都合のいいように、自分の都合のように自分勝手に自分の考えで神様のことを利用するなって。そのように、神様は終わる終わりだ。神様、だからこの3つの戒めをまとめるならば、神様を愛しなさいってことなんだけど、こういうことだと思いますね。私たちは心の、これ椅子、この絵は椅子なんですけれども、よくこのね、このどっかで見たことがあるかもしれませんが、この椅子、心の王座に何が座ってますか。これは一つの例でありますが、この私の心はいつの間にかお金が占めてました、これ間違ってました、神様ごめんなさいって悔い改めるわけです。イエス様、私の方に入ってきてくださいって悔い改めるわけです。でも でもイエス様入ってきてもらって、あ、お金じゃないんだと思うんだけど、でもですね、いつの間にかこの心の王座に誰が座ってるか見て、私が座ってる、私が座ってて、私がこの王様で、もうそりゃお金だってもうね、王様じゃない。でもイエス様も王様じゃない。イエス様信じてるけど、神様はあなたの子分ではありません。この魔法、アラジンの魔法の使いね、こするとなんか魔人が出てきて、あなたの言うことは何でも聞きますよ。神様をそのようなレベルで考えていることが私たちは時々あるんじゃないかなと思う。でも神様は私たちの召使いじゃない。私たちこの心の王座には神様が座らなきゃいけない。力はあるんだけど自分の言うことを聞いてくれる都合のいい神様、そういう神様じゃなくて、召使いにしてしまう神様ではなくて、神様は、神様は召使いじゃなくて、神様は神様なんですよ。神様はあなたの王様なんですよ。あなたの人生の王様なんですよ。それが神を愛すること。あなたの考えを超えた、あなたの限定を外した、本当に神様は私たちを超えた方であって、私たちがどんなに理屈で考えてもそれをはるかに超えた大きな方であって、その方に私たちは従っていく。私が神様を利用するんじゃなくて、神様に私たちが従っていく。それが大切なんですよ。10回のその一つのメッセージは、神様を神様としなさい。あなたが神様じゃないよ。神様を利用するなよ。神様を限定するなよ。神様は神様なんだよということであります。2番目のポイントに進みます。2番目のポイントは、隣人を愛しなさいということですね。これは割合ストレートだと思いますが、この隣人を愛しなさい、これ特にですね、13節から出てくる、これは6つ目の戒めでしょうかね。そうですね、6つ目の戒め、あなたは殺してはならない。7つ目の戒め、あなたは姦淫してはならない。8つ目の戒め、あなたは盗んではならない。9つ目の戒め、あなたは偽証してはならない。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、これも一つ一つ見ていくならば本当にたくさん学ぶべきことはあると思うんですけれども、でもこれもまとめて言うならば、これは周りの人との関係における戒めですよね。この殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、殺すな、勧誘するな、これは当たり前といえば当たり前、盗むな、これも当たり前かもしれない、偽証するな、嘘つくな、ね、人の自分に有利なように相手に不利なように嘘つくな言うんですね。まあこれはまとめるならば、人格を大切にしなさい、周りの人の人格を大切にしなさいということでありましょう。だからイエス様は心の中で、あんなやつ、もうバカ、そういうもう心の中のこの罪も、それで人を殺したのと同じ罪なんだよ。心の中の姦淫も、心の中で人をこの恥ずかしめるようなこのことをするだけで、それは姦淫の罪と同じなんだよ。イエス様おっしゃいました。だから人格を大切にしなさいってことでしょうね。神の形は人格だってファミリーキャンプで関先生は言われました。神の形って人格だよ。人格は神の形なんだよ。私たちそれぞれの人格が神の形なんだから、人格が傷つけられると、どんなに愛してるんだよと言われても、どんなにあなたのためにこれ言ってるんだからって言っても、人格が大切にされていなかったら、それは届かない。自由で、自分で選択して自分らしい生き方を生きていけることが大切にされないと、これはね、あなたの将来のために大切だから、この仕事をしなさい、この大学行きなさい、そういうふうに言われても、そういうふうに言われても届かない。人格が傷つけられているから。で、信仰もそうだって言うんですね。神様あなたのこと愛してますよと言いながら、このあなたはもう本当にこの信仰の面で縛られているならば、その愛が分からなくなってしまう。本当にそうだなと思いました。イエス様はこう言いましたね。イエス様はこう言いました。だから何事でも、 これはマタイの7章の言葉ですが、7章12節の言葉でありますが、だから何事でも人からしてほしいと思う望むことは人々にもそのようにせよ。これが律法であり、ここにも出てきますね。律法であり預言者である、さっきも出てきましたね。だから旧約聖書をまとめるならば、自分がしてほしいように人にもしなさいってイエス様はおっしゃいました。自分が人格が大切にされると本当にほっとします。私たちそうですね、本当に自分の人格を認められると、あ、自分の居場所ここにあったなと思う。でも自分の人格否定されると、どんなにもう立派な、それがお話であろうと、どんなに立派な人々が周りにいても、それは居心地悪いし、いても、私なんかいてもいなくても同じなのいない方がいいのかなと思うようになっていく。本当に私たちは互いの隣人を愛しなさいということを、また具体的にはいろんなことがあると思いますけれども、この人格を大切にしていくこと、それが隣人を愛することだというふうに思います。そして3つ目、自分を愛しなさいということです。まあ、準備をしている中で、やっぱりこの自分を愛しなさいということが本当にどんなに大切かということを思わされます。大体ですね、神を愛しなさい、そうだな、人間を愛しなさい、そうだな、自分はね、何、自分を愛する、そんなの当たり前じゃな い, いや、自分なんて愛してるからもう問題ないのよ、自分を愛するように人間を愛しなさい、イエス様の命令は自分を愛しなさいじゃなくて人間を愛しなさいなんです。そうなんです、そうなんですけど、でも自分が愛せないと、人間を本当に愛すること本当にできますか。自分を愛してるって皆さん言えますか。自分なんてもう大丈夫です、全然愛してますよ。本当にそうですか。隣人をなんかうまく愛せないな、愛せないなって時に、それはあなたが本当に聖書が語る意味で、本当に聖書が語る意味で自分を愛していないからじゃないか。本当に本当にあなたはあなたを愛しているでしょうか。この視点でこの十戒を読んでいくと、まだ取り上げてない三つの戒めは自分を愛するということに深く深く関わってくるんじゃないかということを思わされました。その第一が安息日を覚えなさいっていう、その戒めであります。8節から11節まで続いていますが、安息日を覚えなさい、これもですね、安息日を覚えなさいと言われて、そうだそうだ、守んなきゃいけないって一生懸命になる、それも大切でありましょう。でもですね、まあ、先日もお話、いろんな話で出ましたけれども、まあ、ある方の住んでるアパートで40階もう全部サバスエレベーターは全部40の階に全てに止まるエレベーターがある、でもそれに乗ってる人を見たことがないという話を聞いておっしゃってましたけれども、とにかくですね、なんでですか、土曜日に限って全部の階に止まる。それはユダヤ人の方がこのエレベーターのボタンを押すのもダメだと思っている方がいらっしゃる。この全ての階に止まるエレベーターならば、ボタンを押さないでもいいわけですよ。ボタンを押さなくても大丈夫、もう全ての人が全ての階に行ける、誰でもいつでも全ての階に行ける、それは全ての階に止まるエレベーターですよね。それはね、それはそうですよ。でも本当にそうやって何もしないんだ、そこにこだわっていくことが、神様がもともと私たちに願ってらっしゃったことなのかって、これは何かをすることではなくて、私たちは本当に日常生活の中で何かをすることによって認められる社会の中に歩んでいます。何かをすることによって認められて、何かをすることによって評価されて、これを一生懸命やることによってこの認められていく社会の中で歩んでいます。でも私たちはこの週に1回神様の前に出るときに、本当に何もしないことの中に、神様の前に愛されている存在として、主に作られて受け入れられている存在としてそこにあるということが大切なんだ。Doing によって支配されている社会の中で、 Being が受け入れられている、 私の存在自体が受け入れられている、私がこれをやった、私があれこれができた、それが受け入れられ認められていく、そうじゃなくて、本当に私たちが一人の人間としてここにあること自体神様の喜びなんだって、私たちがこれをしたから神様は喜んでくださる、これをしたから喜んでくださる、そういうことが私たちはいつの間にか大切なような気がしてるけど、一生懸命奉仕をして、一生懸命この献金をして、一生懸命聖書を読んで、一生懸命お祈りして、本当に神様認めてくれるかな、そういうような生き方を私たちはいつの間にかしてしまう。でもそうじゃない、本当に一人の人間としてここにいる私たちが神様から本当に豊かな豊かな愛をもらって歩んでいくことができる。イエス様は幼子のようになりなさいとおっしゃった。もう本当に今日もね、二人の赤ちゃんの話が出ましたけれども、本当にもう何赤ちゃんってね、さっきもあのゆうきさんのあのメッセージの中にありましたけど、この便が出ることがね、この便が出ることが神様のプレゼントみたいなね、なんかそんな感じの、便もしっかり出て一安心ですって、ね、いいなってちょっと思いましたね、私ね。いや別に僕だってと思ったりしますけど、でもですね、あの赤ちゃんってそうですよね、本当にああよかったなって、ミルク飲んでうんちが出て、ああよかったなって言われる。本当に何かドゥーイングで赤ちゃん褒められてんじゃない、本当にそこに存在するだけで本当に喜ばれて受け入れられて大切にされて、私たち幼い神様の前に幼子になるってそういうことですよ。本当にこれができるから神様すごいでしょって、そうじゃない、あの放蕩息子のお兄さんのように私こんなに頑張りましたよって、だから認めてくださいよって、そうじゃなくて、本当に神様の前に私は何もないけれども、神様この私のビーング受け入れてくださって、この存在自体受け入れてくださってありがとうございます、安息日を覚えなさいって、そういうことです。最後の隣人のものを貪ってはならない、この最後の戒めですね、欲しがってはならないって、すごいですね、この心に、まさに心に思うだけでも奪うのはダメですよ、でも欲しがっちゃダメっていうのも何それって感じがしますけれども、それはですね、神様があなたに与えたもの、神様があなたに託したもの、そこに目を留めなさい、感謝しなさい、あなたをあなたのように作られた神様、あなたに必要なものを与え続けている神様、その神様に与えてくださったものに目を留めなさい、ないものに目を留めるんじゃなくて、持ち物環境だけじゃなくて、まあ、私はですね、本当にこれ読みながら才能パーソナリティのことを思いました。もうね、人の才能が羨ましい、人のパーソナリティが羨ましい、もう持ってるものが羨ましいとか、そのレベルはまあ OK かなというところあるんですけれども、でもですね、その持ってるものうんぬんとかじゃなくてですね、その人の才能、その人のパーソナリティ、あのハッピーな、あの幸せなパーソナリティ素晴らしいなって、周りの人たちを幸せにさせるパーソナリティ素晴らしいな、僕も持ちたいなって、本当に羨ましく思うことがある。でもこの聖書の言葉は本当にそこにまで当てはまると思うんですね。私はあなたに必要なものをあなたに与えてるんだよって、あなたのパーソナリティとか才能とかそういうのもあなたに与えてるんだよって、本当にそのことを感謝して受け入れなさい、そのことを本当に神様があなたに与えてくださったものって感謝して受け入れなさい。神様が作られたあなた自身を喜びなさい。自分を愛してますか？自分を愛するように隣人を愛しなさいっておっしゃいました。神様は自分を愛するっているでしょうか？5つ目の父と母と敬え、これもそうだなと思う。これも自分を受け入れる、自分を愛するためにキーになる言葉だろうと思います。神様があなたをあの父親の母親のところに送られて託された、いやひどい親だった、ひどい父親だった、父親だった、いろんなことがあると思う。でも神様が永遠の知恵の中で、永遠のご計画の中であなたをあなたのお父さんお母さんのところに送られたのであります。それを受け入れること、あなたの人生にしてくださったすべてを受け入れること、肯定すること、感謝すること、それが自分を愛することであります。 そして何よりも、あなた、神様があなたを愛しているから、神様があなたのためにイエス様、一人子イエス様を与えてくださった、そこまで神様はあなたを愛しているんだから、自分自身を愛しなさい。この10回の教えは本当にこの3つのメッセージに、3つの愛するものに集約されると思う。神様を愛する、本当に神様を神様として崇める、神様を神様として従う、自分が神様じゃなくて神様は神様なんだって、そして自分のイメージに閉じ込めるんじゃなくて、本当に私たちの思いを超えた神様であって、自分のために神様を利用するんじゃなくて、私たちを使っていただくんだって、神様のために自分を使っていただくんだって、そういうコペルニクス的な大転換が起こる。そういうふうに神様を愛しなさいよ、隣人を大切にしなさいよ、本当に隣人を、この人格を認めて大切な存在として受け入れなさいよ、そして何よりも自分自身愛しなさい、神様があなたのために命まで全て投げ出してくださった、そこまでしてくださったあなた自身なんだから、それをあなたの存在自体が受け入れられていることを本当に感謝して歩んでいきたいと思いますね。この2節の言葉、これが全ての土台であります。なんで私たちは神様を愛するのか、なんで私たちが神様を、この隣人を愛するのか、なんで神様、私たちは自分を愛するのか、それは2節の言葉にあるように、私が神であってあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したから、私はあなたを救ったから、私はあなたを愛してるから、私はあなたは私のものだから、本当に神様を愛し、隣人を愛し、自分を愛しなさいよ、そういうふうに語られているのであります。いつも神様の愛、いつも恵みが先です。あなたがこういうふうにしたから、あなたがこうやって神を愛し、人を愛し、自分を愛したから、神様は喜んでくださる、愛してくださる、そうじゃなくて、あなた、私たちがこの10回に従ってちゃんと歩んだから神様は愛してくださる、 あの人はダメだ、そうじゃなくて、本当に神様がまず私たちを愛し、罪の奴隷になっていたところから、罪悪感に縛られていたところから救ってくださった、それに応えて私たちは感謝して神様を愛していこうじゃありませんか。神様が愛してやまないあなた自身を愛していこうじゃありませんか。本当に神様にが、もう他の誰がじゃなくて、神様が、あなたは大切なんだよって、お前大切なんだ、言ってくださってるんだから、いやいやそんな私なんてって言わないで、本当に神様ありがとうございます、私も私を大切にします、そして神様が愛してやまないあなたの臨在の人格を覚えて、その人格を尊重して、その人格を大切にして愛していこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。本当にあなたがどれほど大きな愛で私たちを愛してくださっているのか、そのことをもう一度覚えて感謝いたします。あなたが私たちの存在自体を受け入れ、私たちのこのありのままのすべてを受け入れ、大切に思ってくださっていることを本当に感謝いたします。その私たちのために一人子イエス様を与えるほど愛してくださっていることを感謝いたします。イエス様を与えて私たちを抱きしめようとしてくださっていることを感謝いたします。私たちはその愛に応えて、招きに応えて、あなたのもとに帰っていきます。あなたと共に歩みます。どうかあなたと共に歩むことを経験させてください。今週の歩みの中で神様あなたを愛することを経験させてください。神様あなたが神であり、他のものを神にするのではなく、あなたを大器とすることができるように、そして主よ、あなたのこのことを私たちの頭の中に閉じ込めることがないように、あなたのことを私たちが自分のために利用するんじゃなくて、私たちの存在をあなたに用いていただくことができるように、主を助けてくださいますように。今週の歩みの中で隣人を愛することができますように、隣人の人格を本当に感謝し、愛し、尊重することができますように、また自分自身を愛することができるように助けてください。あなたが与えてくださった人生です。あなたが置いてくださった家庭です。あなたが導いてくださった場所です。神様本当に感謝して歩んでいくことができますようにお願いを申し上げます。神様、あなたが作ってくださった私というパーソナリティ感謝します。 あなたが私に与えてくださった才能の一つ一つに感謝します。それを土の中にしまっておくんじゃなくて、埋めておくんじゃなくて、本当にあなたのために用いていくことができるように、主よ、どうか自分自身を愛することができますように助けてください。神様、どうかどうか今週の悩みの中で、ああこれが10回かってことを経験させてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。本当にすべてお一人お一人にあなたが素晴らしい素晴らしいことをしてくださいますように待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。